コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は有名ポッドキャスターたちの様々な動きをまとめてお届けします。また Spotify、オーディオブックが絶好調、あるテレビ局がビデオポッドキャストに参入、そして AI ではコンテンツを守るという話題をお届けしますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。では早速行きましょう。まずはホットトピック。
2025年10月31日株式会社コテン公式イベント情報です。コテンゲームズプレイ&テストボリューム0、11月21日。
今週はこれだけではなくて、ポッドキャスターたちの様々な動きをまとめてお届けします。さあ、皆さん、株式会社コテンという会社ご存知でしょうか？こちらはですね、2016年に立ち上がったスタートアップでして、主な事業は世界史のデータベース事業と言われています。様々な人類の知見などを検索可能にするデータベースを作り、そしてですね、それを切り口にメディアを立ち上げたり、また広告代理店、サイバーエージェントなどと連携したりなどですね、ビジネスを展開している会社です。特に代表の深井龍之介さんという方が様々なメディアで登場するなど、名前を聞いたことがあるという人も多いんではないでしょうか。そんなコテンはコテンラジオというポッドキャストを立ち上げており、それがですね、ジャパンポッドキャストアワードも受賞するなど、ポッドキャスト界隈では非常に多くのファンを持つブランドとなっています。そんなコテンが新しい動きを始めました。それがですね、コテンゲームズというプロジェクトです。ゲーム市場って今世界的に本当伸びてるんですよね。そして今回のプロジェクトはボードゲーム、まあアナログのゲームではあるんですけども、カードゲームとかボードゲームも今日本でもすごい人気ですよね。そういったところとタッグを組んでゲームブランドを立ち上げるというところ、私非常に興味深いですね。おそらく伸びていくんではないでしょうか。というように、ポッドキャストでの認知を利用して新たなブランド展開、ビジネス展開をしていくという動き、非常に興味深いわけですよね。またポッドキャストアワードに入賞したということもあるサイエントークという番組があります。こちらは男女2人のポッドキャストでして、科学話をですね、一般の人にも分かりやすく伝えるという人気の番組になっています。ただそのレンさん、ポッドキャストサバイバル会議ということで X の音声ライブを始めて、ポッドキャストの未来についてある意味こう憂うようなですね、内容で3時間にもわたる音声ライブを行っていました。他のスピーカーとしてはポッドキャスト収録スタジオ付きのゲストハウスを運営する湯浅さん、それから工業高校農業部というポッドキャストを運営する牛若さん、また夜の農家という人気ポッドキャストのパーソナリティを務める方などなどですね、多くの人気ポッドキャスト番組のパーソナリティが参加し、ポッドキャストアワードどうなのとかですね、ポッドキャストの未来について、若干ですね、どうなっていくの、サバイバルするにはどうすればいいのといったですね、人気ポッドキャスターでも、非常に憂いているんだなというところを思わせる配信を行っていました。またさらに、人気ポッドキャスターでもあり、ポッドキャストプロデューサーでもある野村隆文さん、プロ目線のポッドキャストの作り方というポッドキャスト制作本を出版し、各所で話題になっています。そして多くのメディアで現在ゲスト出演するなどして PR をされています。もちろん SNS でも多くの称賛の声が上がり、ポッドキャスト制作というところに光を当てるべく活動を広げています。人気ポッドキャスターたちは次の一手をなんか模索するべく様々なビジネス展開をしているように見えませんかね。と言いますのも、ポッドキャスト自体は日本では特に収益化が実はなかなか難しいところがあります。YouTube のように人気者になると広告配信で収益がたくさん上がるというところがありませんし、またそもそもポッドキャスト自体の市場がですね、動画や他のネット広告に比べますと非常に小さいというところもあって、人気ポッドキャスターであっても様々な次の一手を考えなくちゃいけないんだなというところを思わせられる、そんな出来事が今週は続きましたので、まとめて取り上げてみました。皆さんはどう思いますか？概要欄の Google フォーム、または SNS でハッシュタグカタカナでクリエコ ってお寄せください。お待ちしております。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テク関連いきましょう。まずはこちら。
2025年10月24日、ウェブメディアミュージックマンの記事です。Spotify、オーディオブックリスナーが過去1年で 36% 増加、サービス開始から2年。
今週は Spotify の話題です。Spotify のオーディオブック非常に好調とのことですね。引用します。Spotify は10月10日、オーディオブックを聞くユーザー数が過去1年間で 36% 増加し、聴取時間は 37% 拡大したと明かしたとのことです。年間で 36% 増加というと非常に好調ですよね。日本にはまだこのサービス来ていません。現在展開していますのは、米国、イギリス、オーストラリア、14カ国で展開をしています。まあ、主に英語圏が多いんですけども、早く日本にも来てほしいですよね。そういう意味では、現在の Spotify、各所で競争しっかりやってますよね。例えば音声配信で言うと、もちろん音声配信で言えば Apple Podcast、Amazon Music、そして動画で言えば YouTube、そしてオーディオブックというと Amazon Audible などなどですね、音声を軸にして世界で台頭している大きなメディアと競争しているのがわかりますよね。そして特にこのオーディオブックというのはビジネスに直結しているという意味では力を入れるというのも頷けますよね。と言いますのも、Spotify の基本ビジネスとしましては、音楽サブスクを展開して、まあそこのですね、サブスクを安定させるというところが一番のミッションではあるんですけども、とはいえ、なぜそこにユーザーが行くのかというと、まあ音楽というね、有料のものが、まあ聞き放題できるというメリットがあるからですよね。つまり、有料のものをサブスクにするという価値を提供することに Spotify の優位性はあるわけです。ということは、もともと有料なものを持ってくることが大事なわけで、ということでは、やっぱりオーディオブックなんですよね。ポッドキャストは、その歴史から、そのほとんどが無料です。最近になって、有料配信ですとか、サブスクでないと聞けないといった番組も出てきましたが、歴史的に紐解くと、ベースはやはり無料なんですよね。ですから、今後も、Spotify はこのオーディオブック事業、力を入れていくんではないでしょうか。そしてその次にはおそらく日本でも展開していますが、やはりそのチケットへのリンク収入ですよね。そしてオーディオブックについては現在音声 AI 非常に注目されてますよね。 Amazon Audible もデジタルネイティブの書籍をもうすでに日本でもこれはすでに出しています。そういう意味では Spotify はまだ着手していませんから、 Spotify 初のデジタルネイティブ、AI ネイティブのオーディオブック、まあ、出る可能性非常に高いですよね。楽しみにしたいと思います。まあでも早くね、早く日本にも来てくれないですかね。日本は、オーディブル、オーディオブック JP と手強い敵がたくさんいますし、日本語というね、非常にこう、話者の少ない言語という特殊性もありますから、日本の市場へいつ参入するのか非常に気になりますね。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify ですけども、先週はですね、音楽の歌詞を表示する機能に不具合があったとのことです。多くのユーザーが SNS で悲鳴を上げていましたが、現在では復旧しています。国内地上波ラジオのデジタルアプリ、ラジコ。こちらがですね、マスコットキャラクターを作り、名前を SNS で募集していました。マスコットキャラクターなんですけども、アメリカの教育番組のセサミストリートあるじゃないですか。なんかモフモフみたいな感じのキャラクターで、ブルーの体毛をしたキャラクターになっています。どんな名前になるんでしょうか。ゼロから応募する形式ではなくて、選択肢方式なので、私は一番突飛な、誰も入れなそうなものに私は入れました。いや、でも脈々もそうですけど、なんか変化球の方がいいんじゃないですかね。どうなんですかね。楽しみです。ボイシーが採用や組織づくりに向けた法人向けのサービスの専用ページを作っていました。そのボイシーで人気配信者でもあるカネリンさん。彼がですね、スタンド FM でチャンネルを開設しました。ボイシー炎上事件があって以降ですね、脱ボイシーの動き、本当加速してますね。国内 IT 大手の DNA が運営するボイスポコチャ。先日ですね、サービス終了が発表されまして、その後はポコチャという通常のライブアプリのみにすると、 という内容だったわけですけども、そのポコチャの方で音声限定のライブ機能というのがありまして、そちらへの移行を促す、そしてそちらでのイベント企画を PR すると告知がなされていました。いや、本当さすがこの辺 DNA しっかりやってますよね。すごいですね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年10月30日、株式会社テレビ朝日公式リリースです。国内テレビ局初のビデオポッドキャストブランド、テレ朝ポッドキャスト、新規2番組スタート。
今週は制作に関する話題です。国内地上波テレビ大手のテレビ朝日がですね、なんとビデオポッドキャストを立ち上げるということで話題になっています。プレスリリースでは2つの番組を告知しています。一つが長野とモグライダー芝のぐるり遠回りです。私芝さんは大喜利の番組の司会でよく見ていて、すごく好きな芸人さんの一人です。いやー、でも長野さんもね、やっぱり才能ある方ですから、むちゃくちゃ面白そうな番組になりそうですね。そしてもう一つがウエストランド井口と吉住の孤独アジトです。吉住さんもね、今本当人気ありますよね。人気ポッドキャストでもある大久保佳代子さんのラブブララブという番組があるんですが、その番組内で大久保佳代子さんがなんかあるバラエティ番組の企画で突然こうコンビを組まなくてはいけないというコーナーがあって、そこで選ばれたのが吉住さんということでして、本当に今女性の芸人さんすごい才能ある方増えていますよね。こちらの番組もすごく面白そうになりそうです。で、今回こちらをトップに取り上げましたのは、テレビ局がポッドキャストを始めるというのはもう新しくはないんですけども、今回はビデオポッドキャストなんですね。ただビデオポッドキャストももうだいぶ耳にするようにはなりましたよね。でも今回はそれだけではないんです。実はテレ朝は今回テレ朝ポッドキャストというブランドを立ち上げた、このことが私はニュースだと思ったんですね。そうなんですよ。ブランドを立ち上げたんですね。つまり今後もビデオポッドキャストをどんどん出していくぞというのろしを上げたということになるわけですよ。いやー、テレビ朝日本当にいろんなことをやってますよね。そしてそれぞれしっかり刺さっている気がしますよね。特に皆さんも知るところではアベマ、これ本当に今多くの方見てますよね。あと私も最近家のテレビ買い替えたんですけども、リモコンにね、普通にアベマボタンありますし、そういう意味では、このビデオポッドキャストも配信できるチャンネルはもういくつもあるわけです。そしてデジタルというところではアベマだのも含めて、非常に相性のいいコンテンツになることは間違いないわけですから、そういう意味では、ポッドキャストで非常に多くの人気番組を持つ TBS などもですね、追随してくるんじゃないかな。と思わずにはいられません。いやー、なんか新しい展開が大きく動きそうでワクワクしますね。さて、ここでですね、ふと私思ったんですが、ビデオポッドキャストってトーク系の YouTuber さんって一方でこうなんで進出してこないんだろうなっていつも不思議に思うんですけど、皆さんどう思います？例えば、統計で有名な里舞さんっていうチャンネルさん、里舞さんっていうチャンネル、これトークだけですから、まあ、ホワイトボードには書きますけども、トークが中心ですから、多分ビデオポッドキャスト普通に来ても人気出ると思うんですよね。あとは多くの VTuber などもビデオポッドキャスト来ていいと思うんですよね。でもおそらく今は Spotify に出したところで特に広告収益もないですし、魅力がないということだと思うんですけども、ただですよ。来るのはたやすいわけですよ。動画を普通にアップすればいいだけですから。ということは、現在、ポッドキャストを配信している人気ポッドキャスターでも、YouTube の人気コンテンツがドドッと来て、そしてそちらにトラフィックを奪われるという、そういう脅威も実は今後あり得るということなんですよ。ですから冒頭のポッドキャスターの憂いにつながるわけですね。いや、本当になんで来ないんだろうっていう気しません？ですからまずは、こうしたコンテンツを持つ。で、テレビ局はこうしたオリジナル番組をあえて作らずとも、もともとコンテンツをたくさん持ってますから、いわゆるこう深夜帯とか日曜朝とかにやってるこう、いわゆるトーク番組とかでも 普通にビデオポッドキャストになり得ると思うので、そうするとそこにたくさん多くの視聴者が集まって、もしかすると日本でも Spotify 広告始まるかもしれませんよね。というようにテレビ業界へのビデオポッドキャスト参入、今後も注目していきたいと思います。潮目が大きく変わるような予感がしますが、皆さんはどう思いますか？では、どんどん行きましょう。今週もポッドキャストたくさん立ち上がってます。全国の野球ママに寄り添うポッドキャスト、野球ママへの応援歌。AI がテーマのポッドキャスト、テックドリフト。東海オンエア豊光の新番組、Be Real Talk。金融の未来を語るポッドキャスト、ナッジ、オキタイムス。大手物流企業の運ぶ。こちらがですね、物流業者向けのポッドキャストを開始。人気声優の斉藤聡馬&石川海人の見えないテレビ。こちらはラジコポッドキャストで配信開始。そしてすでにポッドキャストで多くのファンを抱えているモグラジオ。こちらがですね、リニューアルをしてビデオポッドキャストに対応とのことです。いや、今週もいろんなポッドキャスト増えていますね。ただ本当に今、ポッドキャスト注目されていますので、耳の奪い合いという様相がなんとなく出てきましたね。オーディオコンテンツです。オーディブル10周年、先週お伝えしましたが、そのオーディブルなんですけども、勢いまだまだ止まりませんね。その中でですね、なぜは天下を取りに行くという人気小説あるじゃないですか。そちらがですね、オーディブル歴代で最多の再生回数を誇ったという発表が今週行われました。作品が面白いことももちろんなんですけども、オーディブル、テレビ広告や様々な広告展開していますよね。そういった空中戦が効いているんだろうなという気がします。ナルセは天下を取りに行くの初映って本当にインパクトあるじゃないですか。あれを見たらね、やっぱり、あの本が声になったの、じゃあ、私も読めるかなというような人が増えてもおかしくないですよね。そしてオーディブル、音声の書き下ろし本、たくさんリリースしていますが、今週発表があったのは林真理子さん。彼女も、ついに、初のオーディオスタート作品を発表するということですね。いやー、オーディブルの快進撃、まだまだ止まりそうにないですね。オーディオ関連ですと、行楽の秋、まあ、連休などもありまして、音声ガイド周り、にわかに人気です。例えばソニーの音声 AR ロケトーン、こちらの新たなコンテンツとして埼玉のムーミンバレーパークのナイトショーで新たな音声ガイドコンテンツが発表されています。そう、ムーミンバレーパークいいですよ。特に夜なんかもね、非常にこうファンタスティックな空間が広がるおしゃれなエリアですのでおすすめです。そしてそれ以外ですと、東京宮崎サウンドミステリーツアー、そして京都宇治にあります満福寺の音声ガイドも発表されています。音声コンテンツ、声をお金に変えるといった時に、皆さんはどんな商品思いつきますか？オーディオブック。そして音声ガイドですよね。実は声をお金に変える、マネタイズするというパッケージとしてそもそも私たちに多くの認知を取っているのは、私はね、音声ガイド。実は非常に強力なんじゃないかなと思っています。ポッドキャストって基本的には無料で、そして今収益を上げているところのほとんどはファンビジネスとして上げていますよね。ですから、音声で収益を上げて持続可能なビジネスにしていくといったときに、そういったもうすでに私たちの生活に認知されているパッケージに乗せて流通させるということはとても大事なんじゃないかな。と思っているんですが、あんまりそういう論調ないんですよね。でもやっぱりもう元々お金を払ってるところに出す方がよりハードル低いじゃないですか。と思うのは私だけでしょうかね。そういう意味では音声ガイド今後も注目していきたいと思いますし、あと私自身も音声ガイドのプロダクト、フリーのオープンソースで作っていますので、興味がある方はぜひ DM お寄せください。位置情報だけでその地域の音声ガイドを作ります。デモページを作りますので、もしご興味ある方はお声掛けください。位置情報だけでデモはすぐに作れます。そして細かなチューニングはぜひ現地の皆さんでやっていただければというふうに思っていますので、ぜひぜひお声掛けください。 ちょっと脱線しましたが、どんどん行きましょう。制作関連では今週新たな動きがありまして、国内大手音声広告代理店のオトナル、こちらがですね、制作に関する発表をしたんです。それも、やはりビデオポッドキャストのソリューションでした。いやー、ビデオポッドキャスト、あれですよね、その、ユーザーがいるかどうかは別にして、企業が期待をしている、そしてその期待を受け止める受け皿としてのビジネスはまだまだ増えていきそうですよね。オトナルもついにビデオポッドキャストソリューションですよ。もちろんここからオトナルの場合は、ビデオポッドキャストの、まあ、動画広告、まあそういった展開があって、特にね、広告代理店って言いますと、ワンストップで認知を広げるというところ、企業としては頼めるとね、ありがたいわけですから、制作もするし、広告も作るしということでは、大人の八木さん、やることやってるなという感じですよね。今後も注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では、音声 AI、広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年10月27日、産経新聞の記事です。NTT 西日本、音声 AI 事業を立ち上げ、声優の声を IP として管理、本物で海賊版を淘汰。
今週は音声 AI の話題です。国内大手企業の NTT 西日本、こちらがですね、新たな音声 AI のサービスを発表したことが話題になっています。その名もボイセンスです。こちら何かと言いますと、クリエイターや声優などの声を AI で合成音声に変えると。そしてその音声をですね、登録して知的財産として管理できるというところが新しいんだそうです。これによって生成 AI による声の無断利用などフェイク音声から守れるということを目指しているんだそうです。引用します。すでに俳優の別所哲也さんや人気アニメ鬼滅の刃で主人公のかまど炭治郎を演じた花井夏樹さんやバーチャルタレントの絆愛らがすでに契約している。今年度中に10人以上のクリエイターと契約し、2027年度の売上高目標を10億円と計画です。まあ、NTT 西日本にしてはかなり控えめな売上高目標のように見えますけども、ただこういうあれなんですよね、守りに関するビジネスって確かにむちゃくちゃスケールするかっていうと、そうじゃないというところがやっぱり難しいところですよね。一方で、そうじゃないからこそ誰もやりたがらないという意味では、まあ、民間が出てきたところは非常にありがたいなという気がします。モラル的にいいことをすることがお金になるかどうかって別なんですよね。でもそういうところを NTT 西日本という大手が切り込んできたという点では非常に立派だなというふうに私は思います。特に日本のコンテンツは世界中でコピーされまくっています。最近ですと生成 AI がジブリ風のイラストをすぐに描けるようになってしまったですとか、あとはゲーム業界でですね、ロブロックスというゲームを非常に簡単に作れるプラットフォームがあるんですが、そこでですね、勝手に鬼滅の刃のキャラをフューチャーしたオリジナルゲームを作って荒稼ぎをしているクリエイターが、ね、非常に多くいると。日本のコンテンツ、今非常に世界で人気なわけですけども、一方でそういう無断利用、本当に増えているんですよ。ただそこがビジネスになるかどうかは未知数ではあるんですけども、この動きはぜひとも応援したいですね。ただ、AI 音声で先行しているイレブンラボ。こちらですね、日本の NTT ドコモも出資している音声 AI スタートアップなんですけども、こちらはですね、ボイスキャプチャという、まあ、音声 AI の信頼担保の新たな独自対策をサービスに組み込むという発表がありました。また、先日、内閣入りも果たした小野田紀美さん。彼女もですね、記者会見で、世界的に日本のコンテンツは成長していると理解をされているようで、クリエイターの著作権を守るとも記者会見で言っていますので、ぜひですね、日本のコンテンツ、そして声を守る、そんな動きをですね、私たち国民もどんどん応援していきたいなと思わずにいられません。 音声 AI、テクノロジーにはワクワクするんですけども、そういった守りの部分もしっかり携えた上で成長を見届けたいですね。今後も注目していきましょう。音声広告周りで言いますと、音声広告では三井住友カード、こちらがですね、 Spotify にモバイルオーダーを体験できる音声を音声広告というものを発表しました。三井住友カードもね、V カードポイントですとか、最近カード事業ね、本当デジタルフューチャーしてますので、そして音声音楽といった Z 世代、特にこうカードを作り始める人ですよね、そこに向けてSpotify に目をつけたというのはなかなかだなぁと、さすがだなぁという感じですよね。今後もこういう音声広告が増えてほしいなぁと思いますね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声に関するニュースへの解説コメントの投稿などなどで、音声配信界隈を思い出上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録、そしてレビューの投稿をお待ちしております。皆さんは二度寝好きですか？私は大大大好きです。あの気持ちよさって言ったら何者にも変えがたいですよね。あの二度寝をするためにあやって目覚ましを早めに設定して、そして、まあ、2回目にちゃんと起きるということを私は結構やります。ただですね、あの二度寝ってともすると夢見やすいですよね。なんか睡眠が浅いんだかで、先週見た夢がですね、高校で数学の先生をとんでもなく怒らせるという夢を見まして、非常に寝覚めの悪い朝を迎えました。いやー、確かに高校の時にはですね、私もかなりやんちゃをしていましたので、もうかなりリアルな夢でドキドキしながら目を覚ましました。当時の先生方、本当にすいませんでした。というわけで11月連休ですね。皆さんはどんな連休過ごしていますか？寒い日も続くようになってきましたし、あと熊被害もね、各所で報じられていますので、どうぞお気をつけて素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。ではでは、
バイバイ。バイバ